アップルニュースラジオ。ワンボタンの声。Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。アップルニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。皆さんおはようございます。第2639回2月22日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。今週のオープニングテーマはうっかり忘れて大問題です。三浦さんです。おはようございます。
うっかりお酒を飲みすぎることがあります。最近はお酒に少し弱くなってきているので量を減らさないといけないと思っています。ノンアルコールビールを一つ一つ今飲み比べている三浦です。
スミーレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミーレです。最近キャッシュレスで買い物とかできるのがすごく増えたんで現金ほとんど使わないんですよね。現金があまりお財布に入ってなくていざという時に困ったりします。あまり大金は持ち歩きたくないんですよね。スミーレです。今日もよろしくお願いします。
ハルさんです。おはようございます。
おはようございます。ハルです。うっかり忘れるとはちょっと違うんですが居眠りしてしまって大事なことを逃してしまうということがたまにあります。今夜中にワンボタンの収録をしているんですが居眠りしてしまわないように気をつけたいと思います。今日もよろしくお願いします。
アップルニュースラジオワンボタンの声大阪公開録音のお知らせです。来たる3月15日土曜日お昼12時半から3時半まで JR 大阪駅から近い曽根崎コミュニティセンターの2階で行います。参加費はお一人2500円で番組特製グッズ付きは5000円です。お申し込みは https://obt2503.peatix.com からお願いいたします。皆様のご参加をお待ちしております。アップルチャンネルにあった記事です。アップルが今年も MacOS14 そのまま以下の Mac ユーザーに対し MacOS15、15、セコイアへのアップグレード通知を開始したので注意をという記事が出ていました。現在の MacOS はインストール終わった後から画面の右上から次の OS もう出てますよ、アップグレードしませんかという案内をよくするんですけども、セコイアへのアップグレードの通知も今度から始まってるようですという記事でした。ここではスミレさんとハルさんに入っていただいてます。
はい。
お二人ともセコイアなんですね、マックは。
そうですね。
だからこれ出てこないですよね、多分ね。セコイアにアップグレードしようとはセコイアの画面では出ないでしょ。
出ないですね、それは。
そうですね。
私今思いっきり絶賛出まくり中です。その前から。
ああ、なるほど。そのまんまじゃなくセコイアにあげてくれと。
いいです。
お後がよろしいようで。
はい。スルーしてたのに。いやいや。これは2016年でエリュキャピタン以降こういうのがずっと続いてるんですって。
は
い、こういうのが MacOS インストーラーノーティフィケーションという通知用プラグインを自動で入れてるらしいんですね、システムが。逆にそれを抜くと出なくなる。というのが、はい。記事はそれを抜き方を案内してますね。セコイアでどうです？不便思うことないですか？
いや、今のところ全くないですね。
ない？ない？こんな表示の方がいいねんけどな、みたいなところは何もないですか？
特には、私はないですね。
ないですか？
うん。あまりね、大きな変更はないですかね、基本的な使い方の範囲では。
セコイアもあれですか？何もないファインダーのデスクトップのところをクリックしたら、それまで開いてるウィンドウがパーッとこう、試算するって、はいはい。あれデフォルトでなって、あれはそのままあるんですか？
そのままですね。
あれ、もう切りましたわ。もう、あれ、あれがあるとごっつややこしいね。もう、画面また戻ってきて、こうやったっけっていつも思わなあかんから。
はい、ちょっと、鬱陶しいなと思うのが、
はい。
ワードだけの機能なのかな。マイクロソフトワードで、あ、そうかそうか、世界上の問題じゃないですね、そしたら。
はい。
はい、じゃあいいです。
だ気になるじゃないですか。どんなことが起きてるんですか。
ワードのウィンドウ、その文章を作成するウィンドウを、ちょっとずらそうと思って、ファインダーの画面の上の方に持っていくと、
はい、
一番上メニューバーですね、Mac の場合。で、そこより上にちょっとずらしてしまうと、全画面になるんですよ、ワードが。
ああ、あるあるある。それを契機に全部全画面なんでね、あれ。
他のウィンドウ全部隠すんですよ。
そう
でもそのウィンドウ移動させるときって、移動させて他のウィンドウ表示させたいから移動させてるのに、
ええ、
メニューバーに触れたことによって、ね、全画面になって全部隠すという、それが鬱陶しいですね。ワードだけなんですかね、
他。いや、これはワード以外のアプリも
以外
そうです。
サファリならないんですよね。
うん、ならないね。
あ、なった、なった。
ほんまに？
あれならない。
ならないですよ。私どこならないですよ。そのままやけど。
サファリは、あ、でもなるな、うん。なるならないがちょっと微妙だな。
ずっと前にやったあの、ウィンドウシェードが私便利やったんけどね。ウィンドウの上のメニューバーみたいなところダブルタップ、ダブルクリックすると、うん、上のタイトルだけ残してウィンドウ全部消えちゃう、
ね。ありまし
たね。あれ便利やってん。あれごっつ便利や
ってん。確かに確かに。ね、
そう使ってましたね。あれま、うん。でもあれもう一回できるプラグインないかなって毎回探すんですけど、やっぱりないんですよ。
あれいつなくなったんでしょうね。
ね、もう10になったぐらいでなくなってたと思います、あれは。
あ、クラシックOSの時代でしたっけ、
うん、だけど、そうそうそう、あれはね。
ああ、そっか。
何も言うても知らないんですよ。
知らない、知らない。
はい。まあ、ただ、そうやってセコイアにはしたくないけども、セコイアにしろとずっと言ってくるので、ご注意くださいという。そして、スミレさんのね、書かれた記事一つご紹介ですが、アスキー JP で、Apple、二つの Apple アカウント間の購入アイテム移行に対応という記事が出てまして、2月の11日に購入目的でのみ使用している Apple アカウント、これセカンダリーアカウントからメインで使用しているアップルアカウント、これをプライマリーアカウントと言いますが、そちらへ購入したアプリ、音楽、その他のコンテンツを移行する機能の提供を開始しましたということでした。スミレさん、これ、はい、セカンダリーもプライマリーも同一人物でなくてもいいんですか、これもしたら。
同一人物のアカウントじゃないとダメですね。
あ、そうなの。それ、同一人物っていうのは、ほら、アカウント設定するときに、でも本人認証なんかしてたっけ？
メールアドレスか電話番号とパスワードを把握していれば利用できるっていうシステ
ムですね。できましたっけ。だからその関係で繋いでないとダメなんですね、これは。
まあそうなりますね。
もうすぐ思いつくのはもうユーザーとして新しい Mac なしね、Apple のハードウェア導入した時にデータ移すとか、そういう感じですかね。
これは Apple アカウントをいちいち作り直さないですよね。新しい Mac とか買っても。
うん、作らないですね。
はい。これはそうじゃなくて、二つ目的別にアップルアカウントを持っている人が、一つに統合したいときにそれができるようになったよという機能ですね。
はい。移行であって、コピーじゃないですよね。
コピーではない。はい。はいはい、そうですね。
だから元の Mac からは抜けてしまうわけですよ。音楽とかね。
そういうことになりますね。セカンダリのアカウントが消滅するわけではないみたいなんですけれども、メディアと購入っていう、要は買い物用としては使えなくなりますよと。
あ、そう。
そういう使い方してる人ってそれなりにいるんですかね。どうなんやろう。
人によっては変えてたりするケースもあるとは思うんですけど。
iPhone とかどれにしろ不便ですよね。二つのアカウントいちいち切り替えないといけないので。まあ、私も、ベトナム用で一つアップルアカウント作ってて、
はい、
なぜかというと、ベトナムホーチミンにあるユニクロと無印がポイント貯まるアプリがあるんですけど、日本のユニクロアプリ、日本の無印のアプリじゃダメなんですよ。そうなんです。だから、国の設定をベトナムにしたアップルアカウントでダウンロードしたユニクロアプリ、無印アプリじゃないとダメなので、ポイント貯めようかなと思って、ベトナム用で一つ Apple アカウントを作って、そのアプリをダウンロードするときに、一時的に iPhone の Apple ID を切り替えて、ダウンロードしてインストールして、また元に戻すっていうのをしてますね。
さっきの話でも、セカンダリアカウントは残高を使い切ってることとかね、いろいろ条件がありますね。はい、私は想像したのは、お子さんに古い Mac をあげる人、
は、
自分の Mac、新しく買った方を、まあ、プライマリーにして、そっち移して、もうお子さんはアプリ買うことはできんようにしてね。まあ、入ってるもんでやっとけと。なんか、そういうことがあるんかなと思ったんですけど。
そこは、ペアレンタルコントロールで、子供用のはできるんでね、まあはい、そっちの方が便利かなと思いますね。
はい、まあ、移行を取り消した場合、取り消し後1年間は再度移行することができなくなると。これ、移行に失敗した時もそうなりますわね。
いや、そこまでは出てなかったですね。
あ、そうですか。なんかね、移行、あ、失敗や、明日やり直そう思って、まず取り消しってやったら、もう一年待たなあかんとか、なるんやったら辛いですよね。
辛いですね。まあ、そうですね。
ねえ。まあでもね、急にこういう、こういうアイテム移行、対応というね、始めたので、ちょっとびっくりでした。で、もう一つの記事が、これもあまり他では見なかった記事だったんですが、ギガ人にあった記事ですけども、Apple が iPhone、Apple Watch、AirPods などが身体及び精神の健康や幸福の向上にどのように役立つかを研究する Apple Health Study をスタート という記事がありまして、Apple が提供する Apple Research は iPhone を使用して Apple の研究調査を検索したり、研究に参加したりすることができるというアプリでして、この Apple Research では Apple Health Study というものがスタートすると発表しています。だからまず Apple Research というアプリを持ってないとダメなんですね。これ見てると全部英語ですね。
日本ではそうですね。これサービスインしてないはずですね、確か。
あ、なるほどね。でもこの辺の研究してる方、あれ興味ある方だったらこれ見れるんかなと思いますが、特にあれですかね、なんかの登録とかなくても、アップルアカウントがあればできそうですかね。その辺のことはね、書いてないんだな。
これは記事にリンクが貼ってあるんですけど、
はい、
ニュースリリースアップルのが出てるんで、はい、そっちを見た方が細かく載ってるかなと思いますね。
はい、今めっちゃ残念なのを発見しまして、これ日本語にも対応してるんですって、はい、アップルリサーチ
ね。あ、そうなんですね、
はい。でも日本のアップストアでは、配信されてないんですって。
アップストアでは。
ああそう、アメリカにアカウントある人はどうぞ。
アメリカにいらっしゃる日本人の方向けに日本語化してるところでしょうね。
はいはいはいはい。日頃、iPhone を通じてね、ヘルスアプリとかいろいろ我々紹介してる中で、あんまりこう知らんことも多いですよね。アップルこういうのを研究してるからこれがとかいうのね。この機会にこういうのね、またいろいろ読めるのがあったらいいなとは思ったんですけど。
日本でもアップルウォッチとかのデータを使っていろんな医学的な研究されてるところとかあったりしますからね。前、三浦さんが参加してたりしませんでした
っけ？ありました。調査のためにね、参加してるようになってましたね。ね、精神の健康っていうのがちょっと、なんですか、心理学とか、そういうメンタル的なところの健康ということでいいんですかね。
精神科領域でしょうね、お医者さんで言ったら。
っていうことでいいんですかね。精神の健康が心拍数に与える影響とかね、そういう健康問題なども調査してるって書いてますね。こういうのな、初心者にも分かりやすい、また解説動画とかなんかこう作ってほしいですね。
こういう風な研究をしてますみたいな。
そうそうそうそうそうそう。その、この、まあ、言ったらこれって分かる人が読んだら分かる的なことでしょ。何にも知識ないとか、これがま、一生懸命英語を紐解いて読んだところで、さあ、何やろうな、みたいなことになりかねないから。ハードル下げていただいて、分かりやすくしていただけると嬉しいかなと。今のところは日本のアップストアでは出てないということですから、今後出ることを期待して待つしかないかなと思いました。ハルさんも健康には気を配ってる最中ですから。
はい、一応、気持ち的にはめっちゃ健康に気を使ってますけど、
はい、
気持ち的には。
気持ちだけなんです。
気持ちだけ。気持ちだけですね。お水をたくさん飲んでます。一日にすごい量飲んでます。
え、ペットボトル何本ぐらい飲むんですか？
ペットボトル500個のやつを。
おでっかいやつ。あ、普通のやつですか、500個。
普通のやつですね。
はい、はい。
一日4本ぐらい飲みますかね。
多いですね。4本は多いですね。私、真夏でもまあ3本ぐらいですね。
2リットル以上はって言われてるので。
ベトナムは暑いから飲みやすいん。
それはあるんです、
ね、ある、ね。日本寒いもん。
今寒いですからね。
寒いもん。水飲むんでも大概寒いもん。
うん。
はいはい、そういうことです。
カルさん、花粉は大丈夫なんですか、今のところ。
ベトナムでは花粉症大丈夫なんですよ。うん、この時期に空腹するときは必ず花粉症のアレルギーの薬飲んでます。
おぉ。それ
って私もこの間もらってきました、耳鼻科で。
おぉ。スミエさん、関東お住まいだから、まあ関東って割と西側に杉の木とかすごくたくさんあってね。それが風吹いてバーッとこう都内へ飛んでいくいうのをなんかニュースで見ましたけど、あれでなってるんだと思うんですけどね。ハルさん大阪でなってるっていうのは、
はい、
もう子供の時からですか？
いや、もしかしたら前にも話したかもしれないですけど、花粉症になった瞬間っていうのはあって、大学生の1年から2年になる時の春休み、3月。
こっちリアルやん、はい。
本当に。その時に、大学の食堂で、友達とご飯食べて話してる時に、突然涙が止まらなくなったんですよ。
はい、
目が痒くなって。で、病院行ったら花粉症アレルギー、スリーアレルギーって言われた。
前からなってたんちゃうかなっていう。
前からだったかもしれないですけど、うん、気づいたのはその時なんです。突然涙が、ものすごく痒くなってっていうのがその時ですね。
はいはい、もうその鼻水止まらなくて会話が難しいとかなる。
だんだんひどくなっていきましたね、その後。
うんうんうん、
花粉症の時期は薬欠かせなくなりましたね。
はいはい、10代の時はそれも春4月になったら薬になってたから。クラス替えとかで初めて会う子ら多いの、友達が多いのにね、こいつ何やなってちょっと思ってたやろなと、ブーッと嫌でしたけどね。まあでも私のように治った人間もいますんで、治ったって思ってるだけで私この後あんな変化したことになってたら嫌やけど、少なくとももう40年ぐらいは発症とかないので、
へ
ぇ、
うん、体質変わったんでしょうね。
20何歳、いつも言ってますけど、要は20歳になったぐらいから地下のお店でバイトしてたりしてたから、 20代ほとんど地下なんですよ、私、働いてたのが。休憩の時外出るのが嬉しくてね。外の光が浴びたいとかで。そうそうそう。だからそういう意味では外気に当たる時間がすごく短かったっていうのがあるかもしれませんね。はい。まあそんなね、健康のついての話、もう一つ、これはライフハッカーにあった記事なんですが、アップルウォッチを足首につける理由、歩数の正確性を検証してみたという記事がありまして、これちょうど私も今日思ってたことですね。アップルウォッチやスマートウォッチは手首に装着するけども、他の場所にはなぜつけないのか。歩数は測れるけど、なんで足首に装着しないのかとかね。それを書いてる記事ですけど。今日思ってたんですよ。9829歩かなんか、切りの悪い数字だったんですよ。あ、そしたらこれ、あと一歩歩いたら数字一個増えるのかな思ったの。で、一歩歩いたら数字変われへん。試しに10歩くらい変わったら悪いんだけど、でも数字変われへん。これどうなってんのと思って。アバウトなのかなとか思ってる。その辺をね、この記事に書いてますけども。で、あの足首なんでつけるかっていうのは、ボクシングやケトルベルワークアウトのように、アクティビティ中に時計を邪魔にならないようにするため。ボクシングも足大概動いてるけど。
そうと思いますけど、ま
あ。蹴ったりはせえへんけどね。あるいは外科医や工場労働者のように手首につけられないため。まあまあそうやけど。
つけなくていいじゃないですか。そういう
時は。いやまあまあそのほら測定したくてもじゃあできないじゃないですか、そうなった時。
歩数を。
歩数をね。
歩数を外科医の先生が。
ことちゃうかと。つけるかと。いや、外科医の先生がって朝起きて寝るまで何歩歩いてるか知りたいって。
あ、
実際この記事ではやってみましたということで、ね、Apple Watch のシリーズ10。左手首か左足首につけて、比較のためにチェストストラップとペアリングしたガーミンもつけてみましたと。心拍数は精度上がらなかった。足首からの心拍数データに頼るのをお勧めできませんって書いてますね。
そもそもアプローチ、足首につけること自体はお勧めできないかなという気がするんですけどね。
まあね、どっか飛んでいっても分からへんなんですね。
これ、ギズモードさんでも似たような記事が上がってて、
はい、
そもそもアメリカでどうもそういう使い方をする人が増えてきているというニューヨークタイムズの記事があって、そうなんだ。それでギズモードさんの方の記事だと、
はい、
手首が細すぎてうまくセンサーが働かない方とか、就業規則上を手首に物をつけられないっていう人、まあ料理とかされる方なんかもそうです。時計とかつけちゃダメっていうのは結構あるんで。
アマゾンもそうですね、確か。
うん。足にしてる方もいらっしゃると思うんですけど、腕はタトゥーをしてる方なんかもいらっしゃる。はい、タトゥーとアップルウォッチのセンサーの相性があんまり良くないみたいな話も人によってはあったりするんで。
前にね、ちょっとそういうニュースになってたんですよ。はい。
そういうのを避けるためとか、そもそもさっきのギガジンさんの方にちょっと触れてたかと思うんですけど、
はい、
ギガジンさんじゃないや、
ライフハッカーさん、
ライフハッカーさんの方でも取り上げてたと思うんですけど、歩数のより正確に出るんじゃないかとか、手首よりっていう、うん、
はい、
そういうところで足首に行けるようにしているという人が増えてるそうです、うん、アメリカでは、
はい、実際歩数については古いモデルのアップルウォッチとか、あるいはそれ以外のブランドの時計では手が動いていない間は歩数をうまく拾えないかもしれない。足首につけた場合でも、Apple Watch で315歩と計算しているのに、ガーミンだったら308歩という表示になってる。それ違うんですね。でも Apple Watch を足首の内側に装着すると、Apple Watch で326歩、ガーミンでも326歩ということで、同じ足首でも外側と内側につけた時で結果が変わるということのようです。まあ、足首引っ張ってみて、今何時かなとか、こう、おちょくってね、こう、足首めくって、
そう
見るようなね、そう、まあ、大学生までですよね、そういう、そう、大人で出ちゃうんで。
人によるかもしれませんけど、私、Apple Watch で一番使う機能って時計見る時間ですから、はい、足首につけるとかなり不便な人が多いんじゃないかなって気がしますけどね。
あの、振動でほら、時間を教えるのあるじゃないですか。
ああ、なんか、一定時間ごとにブルブルってなるやつとかありますね。
もうあるけど、あの、あれ、モールスで売ってるんやと思うんですけど、モールスで数字打つやつあるでしょ。
ああ、そうですか。ちょっとあんまり気にしてなかった
です。それ設定してたん忘れて、なんかその通りの押し方してしもて、これ、ね、いつまでなってんねやろなと思ったら、あ、これもひょっとしてモールスと思って、睨めて、あ、確かに数字打ってるこれはと思ってましたよ。
アップルウォッチでそんな機能あるんですか、
はい、あるんです、あるんです。はい。
アップルの公式サポート文書だと、アップルウォッチの心拍数とかカロリーの測定機能っていうのは手首につけた状態を前提に設計されているので、足首につけるのはいいことではなかろうという。
アップルウォッチが一番やらなあかん機能は、このアップルウォッチが何ミリサイズかっていうのをメニューを押したら出るとかにしてほしいなっていうのは、そういう人、自分のウォッチが動いてない人結構いて、で、たまたま面白いアップルウォッチケースがカバー見つけた時に、 あ、どれが合うのかな、これかなってこう雰囲気だけで買っちゃう人がいて、あ、入りませんでした、ブカブカでしたとかいうのがね、よく聞くんですけど、いや、そもそもあれはだから、あの大きいバンドと小さいバンドの2種類しかないんですよね。あれ44ミリ用とかいうふうに分けてるわけではない、まあ、44ミリっていうサイズやったら大きいバンドが入るだけの話なんですけど、でまあ、そう考えたらのアプローチのバンドも女の子向けのだけはすごい種類ありますね。
100円ショップとかのバンドとかも最近、
うん、めちゃくちゃ多い、
結構あるんですけど、うん、あれも女性向けのデザインがかなりシュシュみたいになってるやつとか、
はいはい、あったあったあった、
ありますね、
うん、ねえ、なんかスミレさん、あの最後にガメラの記事も書いてるんですね。
あ、そうですね、
これもアスキーさんですけど、ネットフリで人気ガメラリバース地上配信室、NHK 総合で4月から毎週土曜日23時45分放送ということで、ガメラシリーズ自体は大映ないしは東宝でね、映画作られて、もう作りません言うたんですよね、最後。
あ、そうなんですか、ちょっとそこまでは分かんなかったんですか。
いや、もう作って作っていうのがあったけど、もう打ち切りですが、もうやりませんっていうので言ってて、またできたらいいな言ってるうちに、ガメラリバースっていうかなり手の込んだアニメがね、作られて、ゴジラのもあったじゃないですか。
あ、そうです。
アニメの、
アニメ化されましたね。
あれ、なんて言ったっけな。シンゴジラの後に
やってた。キングオブモンスターズでしたっけ。
え、そんな名前やった？シンギュラリティちゃう？ゴジラシンギュラポイントってやつや。
キングオブモンスターズは実写版か。
そうそうそうそう。で、まあ、ガメラシリーズ、これアニメ化されて、私もプレビューだけ見てくる、これ見たことないんですよ、まだこれは。この間、スミレさん、ギークアクスちゃう。
ギークアクスですね。
ギークアクス見てこられて、私もこの間見に行って。ハルさんも先ちょっとそんなやったら見に行ってこようかなと、ちょっとね、言ってましたけど。はい。
そうですね。G カックスはいいっすよ。
私の好きな米津玄師さんが、
はい。あ、そうですよね。
はい。はいはい、っていうところもあるので、はいはい、ちょっと見てみようかなと思ったりはしてますけど、配信とかで出るのを待つかなと思ってます。
うん、あれ、配信とか円盤が出るかどうかがまだちょっとわからないんですよね。
でもやるんじゃないの？やっぱりビジネス的に考えたら。
まあ、やるとは思うんですけど、うん、すぐに出てくるかなというところがちょっと微妙なラインかなというところではあるんですけど、
ね。でも、あれですね、若い世代の人でジークアクスを契機に、あの、ファーストガンダム見始めましたとかね。
あ、そうですね。結構いらっしゃいますね、そういう方、ね。
この仮面の人がシャーって言うんですね、とかね。ええー、そうなんや。そっからなんや、と思うんでね。
3倍早い人ですよ。
違う、あれ3倍ね。言っても3倍って言ってるだけで、ほんまに3倍じゃないっていう、ね。
いや、まあそうなんですけど、それでも赤く塗れば3倍早くなるっていうのが、ね、あの、ガンダムの世界ではそういう決まりなんですよ。
いや、でもあれは、あ、そうや、ネタバレになるから言ったらあかんねん。いっぱいネタバレあってね、あれはなかなか喋られないという、
そうですね。
差がありますね、あれはね。
ぜひ、まだ見ていない方は映画館で一度見ていただきたいですね。ね、
そうそう、劇場で見てください。あ、だから私もあの、おまけもらいましたよ。フィルムの歯切れ。
おぉ。私、あれなんですよ。2週目の解説資料のやつが欲しかったんですけど、結局2週目見に行けなかったんで、もらえずじまいだったんですけど、
ね。なんか期間によってもらえるものが違うんですよね、あれね。
そうですね。最初、私が見に行った1週目の時は、ガンダムのカードゲームで使えるカードがもらえた感じで、その次の週がさっき言った設定資料集みたいなもので、なぜかパンフレットとほぼ同じ厚みがあったという、有料の。
すごいな、それ。
3週目が山村さんがもらったフィルムですね。
フィルムの歯切れですけどね。
あのフィルム、今もう映画ってデジタル制作なんでフィルム使わないんで、わざわざおまけのためにあの作ってるんですよね、あれは。
なんでこれ出てくることあんねんって思っとってんけど、そういうことやね。当番組 Apple のポッドキャストのところに登録されていて、そこで見つけて聞いてくださってる方もいると思います。そのポッドキャストのアプリの方にレビューの形で投稿いただいた方がいらっしゃいます。
無印 iPad のみユーザーさんから2月8日にコメントいただいてます。ああ、物欲がというタイトルですけども、自分の興味を引きつける番組です。1日1回ぐらいあればいいのに、というくらい Apple 製品が好きな人には楽しいですとコメントいただきました。星5つでいただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。1日1回ぐらい。
大変なことに。倒れていく。
これはきついです。
これはきついですね。
30分7本撮ろう思ったら、
はいはい、
3時間半かかるわけじゃないですか。でも、まあ、絶対3時半でも収まれんから、うん、まあ、倍見とかなあかんでしょ。そうですね、土曜日7時間撮ったら、だいたい10時から始めるじゃないですか。明け方までやらな
きゃ。ああ、そうですよね。
もう、そしたら、朝まで生ワンボタンみたいな感じで、もうそのまんま垂れ流していいんじゃないですか。流しちゃうね。
うん、そんな人は思んないね。
あんま違うのか。
うん、朝まで生テレビのあのおじさん、なんていう人でしたっけ。
田原総一郎さんでした。
ああ、そうそう。あの人 人はテレビの視聴率取るっていうことに関してはすごいテクニックの人らしいですね。
あ、そう。
だから、あれはね、生テレビってことで、討論会ですごく腕発揮したように見えるけど、あの人はそうじゃなくて、討論会で揉めれば揉めるほどみんな見るってことをよく知ってる人だったらしいですよ。あの人、仲裁せえへんじゃないですか。
うん。
喋りすぎてる人止めて、他の人に言わせることあっても、じゃあまあそう、抑えてみたいなことは言わないんで、どっかで火つけてこう、煽ってるとこあるのは、そういうことなんやろうなと。
でも確かに記事か何かで出たのは、やっぱり田原さんはその辺狙って、わざと、朝まで生テレビに関しては、朝まで生テレビ用のそのキャラクターというか、やり方をしてるというのは聞いたことありますね。
はい。まあそんな、どうでもいい話をしてみましたけど、ごめんなさい。無印 iPad のみユーザーさんということは、無印 iPad を見ながらちょっといっぱい飲んでるという。そういうことじゃないよね。すいません、分かってって言ってました。
飲んでる。
すいません。コロナをみんなこう生活の中から言わなくなったら、インターネット飲みじゃないのだっけ。
オンライン飲み
オンライン飲みって言ってましたっけ。
うん。なんかもうズーム飲みとか言ってる人。
ズーム飲み言ってた。ああいう文化も今全然言わなくなりましたよね。まあ必要ないって言えば必要ないんやけど。
うん、確かに、私の周りでも聞かなくなりました。
ね、必要に駆られてああいうことをね、みんなせざるを得なかったわけですけど、なんかちょっとぐらいあれをこう残して、まああれもあれまで楽しいねってやる人残るのかなと思うんだけど、大手を振って外でみんな一緒にお酒飲めるのはええことですよ。
うんうん。楽しみですね。
自分の興味を引きつけるというね、もう思いっきりアップルの。真面目な話ね、この番組を最初にやろうと思った17年前の、まだサラリーマンやってて、毎日外回りしてた時に、ポッドキャストいろいろ聞いてて、アップルのことだけを喋るっていう番組はなかったんですよ。
はい。
アップルも含めてパソコンの話とか、インターネットの話とかする方はいたんだけど、いや、そうじゃなくて、もう Windows の話はええねんと、とりあえずアップルの話だけ聞けたらそんでええねんと自分では思ってたから、自分がするんやったらもう、ラジオのほら番組欄みたいに朝5時から深夜2時までびっちり番組表に今朝のアップルとか、あの、モーニングアップルとかね、アフタヌーンアップルショーとかなんかそういうのいっぱいこう作って、そうずっとどれ聞いても、どこで聞いてもアップルの話やってるっていう。
で、夜中はオールナイトアップルですね。
そうそうそう、そういうの。いや、全部自分でやれへんで、そりゃ。
そうそうそう
。そういうのが作れたら面白いやろうなって。周辺機器だけやる番組とかね。
はいはいはいはいはい。
それを思って、いつかと思うんだけど、やっぱり17年経っても、やっぱり週3回が限界ですね。ほんまにね。
いやいや、それでも大したもんですし、こうね、ユーザーさんにこういうお言葉をいただけてるという意味では、山村さんの努力は一歩二歩三歩、かなり現実に近づいてますよ。
はいうんはい、無印 iPad のユーザーさん。番組のブログにもコメントでいろいろ寄せていただくこともできますので、さすがなければ、じゃあ今度はご自身の Apple 製品との出会いの時の話とかをしていただけると嬉しく思います。Apple ニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。2月のテーマは思い出に残るアプリケーション。今もテキストエディターとして MI は欠かせないとか、Adobe Illustrator は無敵のツールとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの定例会の予定をお伝えいたします。2025年2月のマグネットは2月26日夜8時より Zoom によるオンラインで開催いたします。詳しくはマグネットのオフィシャルサイトでご確認ください。次回の配信は2月25日火曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オーボアー。